市塾長の教育相談のお時間です。私学塾塾長羽沢まつり先生にお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
先日先生のお顔、塾長のお顔、新聞で入ってました。
そうですね、はい、ありがとうございます。は
い、いろんなところで講演されてるんですね。
そうですね、なんか、うん、中学校、
はい、
それ中学校 の PTA の後の
体
育館でね、
はい、
全体に親御さんと3学年の子供たち、ね、
うん、
それから次は南部町の、
はい、
人づくりは町づくりみたいな、
はいはいはいはい、
そういうので南部町の方の町の役場の人、
はい、
それから教育委員会の方に呼ばれて講演してきました。
はい、はい、でもなんかこうイメージ的に塾の先生が学校に行って講演ってなかなか聞かないかなというイメージが私の中にあるんですけど、
しかも三沢の第二中学校、
ね、はいはい、
うん、まあ、三沢出身なんですけど、
ね、あ、そうなんですか、
はい、ご中なんですけど、それで行ってまいりまして、はい、まあ面白かったって言ったらなんですけど、皆さん一生懸命聞いてくださってよかったです。
はい、やっぱり皆さんいろいろ情報は欲しいけれども、こう受けられる情報っていうのに限りがありますので、
はい、
その中でも特に塾の先生、学校の先生のその言う、おっしゃることのその違いであったり、
はい、
そういったことっていうのはお母さん、うん、お父さん方にとってもすごく大きな収穫だったと思いますよね。
そうですね、だから中1、うん、中2、中3、
うん、
先生、
うん、
それからお父さんお母さんを対象に体育館にこう500人ぐらいなんですよ、
うん、はい、
そこに何の話を50分間するのかっていうのはね、まあ面白いですね。
はい、どんなお話したんですかね。
もうあれですよ、こう夢は実現しないっていうことですよね。
夢は実現しない。
だからそれに向かって努力をするっていうことですよね。
そうですよね、はい、夢に描いていたからといってそれが現実になるわけではなく、うん、やっぱりそれに近づくように自分が頑張らなければいけない、
努力の話をしなきゃダメですよね。
そうですよね、努力かどうなんでしょうか、最近の子供たちは。
そうですね、だから、うん、今日の連載は、
はい、
しつけと褒美ということで、
はい、
タイトル的にはね、人間関係の中で切磋琢磨って当たり前の子なんですが、うん、親御さんから夏期講習の問い合わせで、そちらの塾は個別ですかって聞かれるのは、
うんうん、
もう当たり前なんです、この10年。
個別っていうのはマンツーマンということですか？
ね、どう思います？こう、個別指導って言われたらどう考えます？
個別指導。個別指導っていうのは、その子になんかこう足りないところとか、そういうところは、はいはい、こう、うん、特にケアはするけれどっていうイメージ、
ね。ですよね。
ですね。
だから個人指導って言ったらなんかマンツーマンで、個別指導って言ったらなんか昔よく流行った言葉では、習熟度別みたいな。一人一人に合わせるみたいな。
は
い、
うん、
じゃあこう一人一人に合わせることって学校の教室でやってないのっていう。みたいな。で、学校の黒板を使うのを集団授業とか一斉授業っていうわけです。
はい。
で、そうじゃないのを個別指導っていうわけですね。で、私学塾だけだと思うんですけども、一斉個別なんです、うちは。
一斉個別？
はい。で、いろんな出前塾で、
はい、
山梨行ったり島根行ったりしてますけども、
はい、
100人ぐらいの子どもたちに私が一斉に個別指導する、それが私学塾の OK 学習法っていうんですけど、
はい、
全員に別々にやらせる、しかもみんなが取り組む、でもそれってサッカーでも野球でもみんなそうなんですよね。それぞれ違う練習を同時にやってますから、
はい、
だからうちは勉強部活っていう風なやり方だっていう風にね。
はい、
でも問い合わせの方は、個別ですかって聞かれますから、
はい、
個別ですって答えます。
はい、
この頃は個室ですかって。
個室？
何ですかそれはって言ったら、うん、そう、机が一つずつこう仕切られてますか。
外国のオフィスのように。
オフィスのようにとか、あとは机の上にこう、銀行みたいななんかついたと、
はいはい、
窓口みたいな、
はい、
そういうのがありますかみたいな、隣とこう区別されてますか、
それが求められてるんですか、
うん、そうそうそう、それはね結構今流行ってるわけ、
うーん、
机をこうブースで囲んじゃうの、
はい、
そうするとよその人が見えない、
はい、
だから集中できると思うんです。
うーん、
それは面白いでしょ。で、先生方はこっちのブースとこっちのブースと2つ見るわけ、
はい、
1対2みたいな、
はい、
それを個別指導って言います。ですからお宅は ブースで仕切ってて、うん、友達の顔が見えないようになってますかみたいなことを聞いてくる。
え、見えちゃダメなんですかね。
気が散るんだそうです。
気が散る。はい。
だから見えないと気が散らないんですかって話なんですけど、うん、だから、まあ、今日の新聞はそこを書いてるんですが、はい、大事なのは集中力。
うん、
っていうふうにみんな思うわけね。
うん、
で、集中力は注意力。
うん、
だからお手伝いさせてますかと子供に。
うん、
洗濯物畳むとか、はい、スリッパ揃えるとか、
はい、
カーテン開けるとか、
うん、
そういうことをやってますかって言うと、は？みたいな。それと今の話どういうことみたいな。
うん、
だから、注意力となったらこれ観察力だから、
うん、
他人見てないとダメなんですよ、
うん。
自分だけ送り迎えの車にいたり、
うん、
その自分だけの家庭教師が来て部屋にいるっていうのは、他の人はどうしてるのかを気にならない。気にならないとなんか集中すると思ってるわけです。親は、
はい。
気になるようにしないと乗り越えられない。って言って、今日の新聞に出したのはそのパチンコ屋さんの話出したけど、音はした方がいいよね。静かだとダメでしょっていうね。
なんか変な感じですよね。
ねえ、シーンとしてたらじゃあ長い時間パチンコできるかったらそうじゃないですよねって話も出しました。
うんうん、まあでも確かに受験の時とかは周りに何十人っていう人間がいて、大学とかに進学したら何十人っていう人たちが周りにいて勉強するわけですから、個人、ひたった一人じゃなきゃ集中できないっていうようなことがもしできて、それが癖づいちゃったら逆に良くなさそうな感じが、こうありますね、う
ん。個別とか個室っていうのは実は孤独につながりません？
はい。
うん、だから例えば、極端な話は牢屋でしょ？一人でその壁に囲まれてたらどんな気持ちになるのって。で、試験会場が個室だとどうでしょうね。一人だけ別室で試験
会。ああ、嫌だな。
嫌だよ。嫌でしょ、これね。
嫌ですね。
やっぱりこう100人ぐらいいて、みんなの空気の中で、書いた子もいたり、カチカチする子もいたり、貧乏ゆすりする子もいる中で、自分がどういうポジションにいるのかを考えながら、いつもの力を出そう。っていうのを、まあ、だから、競い合いの中でね。育まれていくわけですよ、意欲ってのは。
そうですね。
だから前も言ったように、うなずくってことが大切だし、うん、議論しなくてもいいんです。うなずけばいいんですよ。
うん、
なんでうなずかないのみたいな。そういうのっていうのをやってくれる学習の場っていうのは、どうしてもやっぱりこう、みんなが一緒のところがいいですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。それをどうして仕切っちゃうのかっていうと、やっぱり、簡便的な方がいいんだよね、便利な方が。
まあ、その方が便利だと、うん、親御さんは思ってる。
その方が集中するだろうと思ってる。
うん、ああ、そうか、そうか。
仕切っちゃうとね。
うん、
まあ、それで、はい、今度またその公園のところでね、お話ししたんですけども、
はい、
その、結局、不登校の子がね、年間639人高校を中退する。高校を中退する子が青森県で639人。だから八戸で200人ぐらい。高校辞めちゃうね。
ね、はい。
で、その理由が進路のミスマッチ。
あ、この高校じゃなかったと。
うん、この高校じゃないっていうかね、それはね、まあ、近場の小中学校の学区に通ってた、
うん。
高校だけは自分で選んでいく。
うんうん、
どこを選んでもいいって自由化で、うん、今、青森県の中全部選んでいいんですよ。うん、
はい。
全県行くって言って。だけど、入れる学校に行きますよね。
はい。
受かる学校に。
確かに。
うん。そうすると、今、偏差値50、真ん中よりも低いところは、ほぼ実業高校しかないです。
うん。
私立も入れるとね。普通高校っていうのは、はい、普通科っていうのは、真ん中より上。だから、一学年で100人いたら、50番より前じゃないと、普通科に行けない。また、行きたい普通科に行けない。
うん。
行けない普通科に行けるかも、行きたくないところに行けるかもしれないけども、行きたいところに行けない。そうなると、高校2年で理系か文系かって分けるのに、実業高校って今中3に、電子電気とか、情報なんちゃらとかっていうのを選ばせるわけ。やりたいものはないですよ。子供たちは決まってない。
そうですよね。決まってないですよね。
決まってない。
うん、
で、昨日か一昨日のデイリートークに載ってたと思うんですが、いじめが減ったとか、
はい、
いろいろ書いてますよね。増えたとか減ったとかって、うん、そのいじめっていうののほとんどが無視なんです。無視と仲間外れ。
ああ、こうチクチクいじめるとかガツガツいじめるじゃないんだ。
あの机、あの椅子にあの画鋲乗っけませんでした？
あ、なんかそういう人いましたね。
ね、いましたね。
私もいませんよ。
あれ今全くないんですよ。全くないんですよ。
ほう。
それね、めんどくさいんだって。 で、画鋲そのものはないよね。
あ、
うん、今はね、机の上に糊塗るの。
うーん、
机離れたら糊塗っちゃって置いとくとベタッとする。それはなんか結構やるみたいだけど、画鋲置くっていうのは何ですかそれって感じ。
うーん、
あの、ソロ版じゃなくて計算尺みたいな感じ、計算尺って何みたいな感じで、画鋲って何ですかって、なんでそれ椅子の上に置くんですかって、なんで僕が説明してくれたんだよみたいな、やれとは言ってないよみたいな、それぐらいの質が変わってます。ほとんどがしかと、無視。
まあ一番手っ取り早くできることかもしれないですね。全く関わりを持たず、労力を使わず。
先月も言ったけど、子供はおしゃべりをするのがめ
ん
どくさい。それから、次の問題を解きなさい。次の問題を計算しなさい。次の計算より次を読むのがめんどくさい。もう、
は
あ、もうめんどくさい。単語長すぎみたいな。それで覚えられない。ディフェレントとディフィカルとかわかんない。長いっっ。どっちが違ってどっちが難しいかって昨日も大変だったんです、子供たち。めんどくさいんです、とにかく。
へー、
で、そういうふうにどうしてめんどくさいかっていうと、普段めんどくさいことやってないからです。
困りましたね。
困りますよ。
困りましたね。
ですからそこがに親御さんたちがぶつかってて、学校級になったり、それから学校に突然行かなくなる。その、突然そういう風になった時にびっくりします。その子供たちが、まず中2から増えますんで、
はい、
その不登校フォーラムっていうのをまた今月、やります。
はい。今月行われます今年の不登校フォーラムIN八戸は8月28日日曜日、13時20分からということで開催されます。今回会場となるのはハッチですね。
はい、初めてですね。
三日町の八戸ポータルミュージアムハッチの1階で開催されるということで、参加相談とも無料ですが予約が必要となっております。公開討論会、そして第2部は個別相談会という形で開催される。また詳しいお話は
そうですね、また近くなったらね、
近くなったらご紹介していきたいと思います。いや本当にあの子供たちも変わってきてるけれども、でもそれっていうのは親が変わってきてるというか、親の考え方っていうのが私たちの世代の親とはもう全然違うんだなっていうか、求めるところが変わってきてるんだなっていう感じがしますね。
そうですね。忙しさとかね、
はい、
ストレスの感じるところが違うんじゃないですか。
あ、
うん、だから今の親御さんは前の昔のおじいちゃんおばあちゃんとも違う苦労してる。子供たちはだから親とも違う苦労してるんで、やっぱり異文化交流ですよね。世代が違うんで、まず先に生まれた人が、
はい、
後から生まれた人の文化を知ると、そこからかなと思っております。
はい。私塾長の教育相談、私学塾塾長、畑山敦史先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。